皆さんおはようございます。晴れの日はだいぶ暖かい時間が多いかと思います。国分地方の北部には新井というところがありますけれども、新井東児童館のそばには新井宮池という池があります。その池はこの散歩コースになっておりまして、児童館のそばには木が植えられています。そしてその木の葉っぱもですね、赤々となっておりまして、もう落ちている葉っぱの多いでしょうか。そのような季節を私たちは迎えています。共に御言葉に聞きたいと思いますけれども、まず祈りを持って始めますので心合わせていただければ幸いです。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を崇めて賛美いたします。11月も第4の主日礼拝の日を迎えました。この日に至るまで神様の私たちに対するご愛と恵みと確かな導きを覚えて心から感謝いたします。秋も含まれる中にあって、こうして私たちは毎週のように御前に出ております。今朝も共に御言葉を聞こうとしております。どうぞ主がお語りくださって、新しい習慣の糧として歩んでいくことができますように、どうぞ語る者も聞く方々も共に主の恵みのうちに歩ませてください。そして何よりもこうして御前に出ることができるのも、ただただあなたの愛する御子イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかられ、苦しまれ、死なれたこと、そして三日目に蘇られた、その事実を覚えてありがとうございます。さらに私たちに神様の愛と許しを覚えて、この信仰障害を全うしていくことができますようによろしくお願いいたします。この国分寺キリスト教会のみならず、地域にある諸教会の礼拝を主が祝福してくださいますように、そして何よりもこの地域にある人々のために、またこの日本のために、世界のために、さらに取りなす祈りを私たちにお与えください。先週の水曜日には宣教師の方が来られてデプテーションの時を持ちました。なお世界宣教に携わる働き人を主が用いてくださり、使わす教会や宣教団体をあなたが祝福してくださいますように、さらに私たちの家族や親族、友人知人の上にも主が届いてくださって、この次の12月には祈られましたようにクリスマスの主集会が予定されております。一つ一つがあなたのご意向を表し、主のご降誕を心から互いに祝うものとなりますようによろしくお願いいたします。この時期体調を崩している方々、あるいは健康の弱さを覚えている方々、教会の礼拝に来られていても、体の痛みや心身の中にある方々もいらっしゃるかと思いますが、どうぞいつもあなたが共に伴ってください。また礼拝のメッセージの後にグループタイムの時を持ちますが、そのグループタイムをあなたが導いてくださいますように、さらに死を恐れ御言葉に従う信仰を与えてください。祈るべき課題はたくさんありますけれども、一切を追い出ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は第4の主日礼拝です。メッセージの後にグループタイムを持ちますが、来週第5になります。そして歓迎礼拝としたいと願っています。そして今朝は先週の箇所の続きで、先週お話ししたことにも触れながら、早速今日のところをご一緒に見ていきたいと思います。長いですが13節から15節をご覧ください。6章の13節から15節です。神はアブラハムに対する際、ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったので、ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われました。このようにしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得たのですと書かれています。忍耐と失礼しました信仰と忍耐によって 約束のものを受け継いだ一人の模範がここに書かれていますように、アブラハムでありました。なぜここにアブラハムが出てくるのかと言いますと、その理由については先週開きました直前の11節12節にはこのように書かれていました。私たちが絶望するのは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続け、その結果、怠け者とならずに信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることです。と書かれていますように、まさにその約束のものを受け継いだ一人がアブラハムでありました。実際にこの後の11章を読みますと、アブラハムを含めて何人かの人たちの名前が出てきます。彼は約束の言葉を聞き、それを信じ、そこに希望を持ち、忍耐して最後までそれを待ち望んだことによって約束のものを得ることができました。アブラハムについては創世記の12章以降25章に至るまで記されています。神様はアブラハムを父の家から召し出し、大いなる国民とすると約束されました。創世記の12章2節にあります。神様から召し出された時、アブラハムは75歳、そして妻サラは65歳でした。神様がアブラハムにあなたを大いなる国民にすると言われたとき、アブラハムにはまだ子供がいませんでした。アブラハムはイスラエル民族の父です。アブラハム当時はまだアブラムでありましたが、カルデアのウルというところに住んでおりました。現在のイラクの地域と言われます。そして神様から私の示す地に行きなさいと言われ、彼はそこがどんなところかわからないまま、知らないまま神様が示される通りに従っていきました。ですから信仰とは、ある意味この見えるから信じるのではなく、また、服従はその時十分に理解されて、理解できたから従ったのではありませんでした。とにかく神様が示されるところ、語られる言葉に従っていく、それが信仰であり従順でした。そしてウルを出発しハランに到着してから神様がこう告げられます。もう開かなくて結構ですが、先ほども触れました創世記の12章1節から3節にはこうあります。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福されると書かれています。そして今お読みしました創世記12章の1節から3節は、今まさに開いておりますヘブル書6章14節に簡潔にまとめられています。つまり神様はアブラハムを祝福し、その子孫を大いに増やすという約束です。サラの提案によって、アブラハムは女奴隷であるハガルとの間に男の子イシュマエルを誕生させます。イシュマエルが生まれます。しかし、アブラハムが妻であるサラとの間に子供を授かったのは、実にアブラハムが100歳の時、サラが90歳の時でした。年老いたアブラハムとサラの間に男の子、イサクが与えられることによって、約束の実現に向けて、さらなる一歩が踏み出されました。まさに約束の言葉が与えられてから25年ですね。75歳の時に神様からの言葉をいただきました。実際にイサクが生まれたのが100歳ですから、25年の年月が経っておりました。イサクが少年となった時、何歳頃でしょうか。あるいは青年と考える人たちもいますが、神様はアブラハムにご自分が示す ところで、イサクを全焼の捧げ物として捧げるように命じられました。あの有名な創世記の22章の記事です。出来事です。神様はアブラハムを試練に合わせられます。アブラハムはそのことがよくわかりませんでしたが、神様の言葉に従って、神様の示された山、モリアの山に行きます。アブラハムは神様の命令に服従したために、イサクはそこで命を取られることはありませんでした。創世記22章の15節以降を読みますと、主の使いが天からアブラハムを呼んで言います。御使いを通して神様が語られたわけです。先ほど招きの言葉で読んでいただいた箇所がまさにそうです。もう一度私をお読みしたいと思います。22章の16節から18節です。私は自分にかけて誓う主の言葉。あなたがこれを行い自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからであるとあります。ここに私たちは神様がアブラハムに約束する際、神様がご自分にかけて誓われた実際の具体例をこの創世記の22章にも見ることができます。約束を与え、ご自身に誓われる神様は決して偽ることのないお方です。私たちはこの神様の約束を握りしめて歩むのです。アブラハムは神様の約束と誓いを知っていました。理解しました。ですから、神様に信頼し、服従し、神様によって命じられた通り行動することができました。神様の約束は、アブラハムの子孫が空の星、海辺の砂のようになるとの約束であり、誓いでした。子孫を大いに増やすというこの神様の約束と、イサクを全焼の生贄、捧げ物として捧げなさいという命令は、一見すると矛盾しているように思えるかもしれません。実際は矛盾していないわけですが、もしイサクを捧げるとなると、子孫が生まれないわけです。しかし、新約聖書のローマ人への手紙、ローマ人への手紙の4章、20節、21節にはこう書かれています。不信仰になって、神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められ、神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していましたとあります。これ、アブラハムのことを言っています。イサクが与えられる前に、彼の信仰が試されましたけれども、彼の信仰がこのロマ書4章20節、21節に書かれています。さらに今触れましたヘブル書11章19節前半を見ますと、彼は、つまりアブラハムは、神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えましたと書かれています。つまりアブラハムは大きな試練の中で神様の約束を信じ、復活の信仰までも持っていたということがわかります。アブラハムに与えられた祝福とは何でしょうか。それはまさにイサクが誕生するということ。それだけではありません。イスラエルの民、民族が誕生するということです。そして年月を経てやがて救い主メシアが誕生するということでもあります。そしてそのメシアを信じる、特に異邦人クリスチャンたちの誕生といいますか、異邦人クリスチャンたち、異邦人さえもイエス様を救い主として信じるならば、神の民、そして霊的なアブラハムの子孫として祝福されるということです。まさに私たちも その中に含まれています。神様の約束を信じて、生きるとか、忍耐を働かせて信仰生活を送るということが、私たちには日々求められています。私たちは神様の確かな御言葉の約束のうちに、生かされているわけですが、けれども神様の約束よりも自分の思いや考えを優先させてしまうことが時としてあります。皆さんはいかがでしょうか。さらに忍耐を働かせるということはなかなかできないことがあります。自分自身を振り返ってもですね、忍耐を持ってこの待ち望む神様の御言葉に信頼するということです。信仰とは関係ないことであっても私たちはじっと待つ、忍耐して待つということがなかなかできないことがあります。お店です。セルフレジが増えてきました。自分の前に何人も並んでいますと、何か時間がもったいないと思うことがあるかもしれません。そしてスキャンするのに時間かかっている人を見ますと、早くしてくれないかなと思ってしまうことがたびたびあるかもしれません。ご高齢の方々がですね、このスキャナーでスキャンするというのは時間がかかることであります。信仰の面においても忍耐してますということが私たちに求められています。それができないということを自分自身示されることが多々あります。アブラハムは忍耐に忍耐を重ねて約束のものを得ることができました。この約束のものというのは文脈から遺族のことを指しているのことはもちろんですが、この手紙の著者の視点はそれだけではありませんでした。それは揺らぐことのない確かな希望であります。先ほど申し上げましたように、イサクを全焼の生贄として捧げることも、こととも関係しているということは興味深いことです。イサクを全焼の生贄として捧げ物として捧げたならば、約束の子は死んでしまいます。あなたの子孫を増やすという約束は成就しなくなってしまうわけです。けれども、アブラハムは神様の約束を信じ切ったので、この、ある意味この不条理とも思える命令に迷わず従った結果、ある意味この遺作を取り戻すことができました。彼は死ぬことなく済んだわけです。そして、アブラハムの子孫は空の星のように、また海辺の砂のように広がっていきました。アブラハムの子孫というのは実際にイサク、ヤコブというつながりだけでなく、イエス様を救い主として信じる人のことも含まれていることは皆さんがよくご理解しておられることです。パウロはガラテヤのクリスチャンたちに向かって、ガラテヤ書3章7節を開きますとこう書かれています。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。理解しなさいと書きました。つまり神様の約束というものをことごとくキリストにあって、イエス様にあって、アブラハムと共にアブラハムの子孫として多くの祝福に預かります。まさに神の子供とされるということ、罪許され、神様の御前に義とされるということ、やがて天の御国、天の故郷を受け継ぐことなど、新約の時代に生きる私たちにとって神様の約束とはイエス・キリストの贖いによって与えられる多くの祝福を指しています。ベスト書一章には天にある諸々の霊的祝福をもって私たちを祝福してくださったと書かれている通りです。そして16節をご覧ください。確かに人間は自分より大いなるものにかけて誓います。そして、誓いはすべての論争を終わらせる保証となります。この16節の御言葉がここに書かれているということは、わかりにくいかもしれませんけれども、とても意味あることです。この手紙の著者は神様の約束の確かさを教えるために、 ここで誓いについて言及しています。ここでは誓いというもののこの効力ですね、力を説明しています。人間は自分の約束を保証するためにサインをしたり保証人をつけたり、また自分より優れたものを指して誓うことによって約束を保証しようとします。人間の場合は大いなるものにかけて誓うと、その誓いに反応する余地はないということです。しかしこの後見ていきますけども、神様の場合はご自分より大いなるものにかけて誓うことができないため、神様は神様ご自身を指して誓われます。神様がご自分にこの誓われるということほど確実で権威のあるものはありません。神様はご自分より優れたものを指して誓うことは決してありませんから、ご自身に誓われました。約束が確かであることをお示しになられたということ、この手紙が書かれた時代のヘブル人クリスチャンたちはやはり過去の自分に戻りつつあった。荒波に揉まれ、この大波に飲み込まれて難破しそうになっていました。そしてそのような状況の中で持つことのできる望みは神様の約束に信頼することでありました。17節をご覧ください。そこで神は約束の相続者たちにご自分の計画が変わらないことをはっきり、変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されましたとあります。神様はご自分にかけて誓い保証された。17節に約束の相続者たちとあります。それは旧約の信仰者たち、生徒たちだけでなく、イエス・キリストを信じて神の民とされた、まさに私たちも含まれていると言えます。神様はご自分に誓われて、ご自分にかけて誓われることによって、ご自分の計画が変わらないものであることを、当時のアブラハムのみならず、現代に生きる私たちにも、はっきりと示し、保証しておられます。なぜなら神様の約束は、イエス・キリストにおいて、イエス・キリストにあって、ことごとく実現したからです。そして18節を見ていただきたいと思います。それは、前に置かれている希望を捉えようとして、逃れてきた私たちが、約束と誓いという変わらない二つのものによって、力強い励ましを受けるためです。その二つについて、神が偽ることはありませんとあります。前に置かれている希望とは将来の希望であります。それを捉えようとして逃れてきた私たちとあります。何か漠然としているかもしれません。何からあるいはどこから逃れてきたのかということがここではっきりと書かれていません。聖書教会訳ですね、新共同訳の新しい訳は世から逃れてきたと書かれていますが、もともとの言葉にはその世からというものがありませんから、そうではなさそうです。ではどこからなのか考えます。6章の1節を見ますと、初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんかとあります。そして具体的なことが6章1節の後半からずっと続いているということを私たちはすでに確認しました。つまり霊的な幼子の状態から、あるいは過去の自分に戻ってしまうようなヘブル人クリスチャンたち、その歩みから脱出してきたことを指しています。だからこそずっとこのところでは成熟について書かれている、成熟が一つのテーマとなっております。この手紙の著者はそのような私たちがというのは、この現代に生きる私たちがというよりも、この手紙が書かれた時の著者を含めての私たちが ということでありますけれども、変わることのない神様の約束と誓いによって、力強い励ましを受ける、あるいは慰めを受けるために、この17節、すでに読みました17節の理由、目的が、この18節に書かれているということです。力強い励まし。まさにこの力強い励ましは、慰めとも言えます。助け主なるイエス様、そしてもう一人の助け主なる聖霊が私たちに励ましと慰めを与えてくださるお方であるということは、福音書からもわかります。そして、この6章の最後の部分の19節、20節をご覧ください。私たちが持っているこの希望は、安全で確かな魂の怒りのようなものであり、また幕の内側にまで入っていくものです。イエスは私たちのために先駆けとしてそこに入り、メルキゼデクの霊に習って、とこしえに大祭司となられたのです。このように書かれています。私たちが持っているこの希望とは、神様がアブラハムに約束された、そしてイエス・キリストにおいて実現してくださった、天の祝福、天の御国の祝福に預かる希望のことです。ここで一つの例えが用いられていることがわかります。怒りというのは、船が波によって流されてしまわないように、この海底に沈める大きな、重りといいますか、ものであります。海の底に怒りを下ろしている船は、波にもてあそばれているようであっても、そして押し流されてしまうように思えるかもしれませんが、怒りが下ろされていることで、この嵐になって、船は揺れることはあっても、遠くにですね、どこか流されてしまうということはありません。特に私たちはこの境レコとかですね、近くに船がありますので、またフェリーに乗りますので、そのことがよくわかるかと思います。瀬戸内海は穏やかですので、日本海のように荒れ狂うことはあまりないかもしれません。どんなに海面が荒れて波打っても船はこの怒りによってしっかりと固定されているわけですね。怒りというのは英語でアンカーと言います。そして皆さんもよくご存知のようにアンカーというのは運動会のリレーで最後に走る人、あるいは水泳で最後に泳ぐ人たちをアンカーと言います。坂出の33号線のさらに海沿いの佐抜き浜街道がありますけれども、ずっと運転し行きますと、ベルモニーとかですね、セブンイレブン、あるいは坂出グランドホテルがあるところの交差点がありまして、そこに何か分かりませんけれども一つの怒りがちょっと錆びているかもしれませんが、その置いてあります。2車線、片側2車線3車線だったでしょうか。ちょうどですね、そのあたりに、交差点のところに、中央にこの芝があって、木が植えられているところに、怒りが置いてあります。そして、JR 高松駅のそばにもですね、よく調べてみますと、当時、この、宇高連絡線でしょうか、鉄道連絡線というものがありまして、この、さぬき丸の怒りのモニュメントが、今もこの設置されているようですね。ネットで調べてみますと、実際にそれが置かれています。ちなみにアラスカ州ですね、アメリカのアラスカ州にはアンカレッジという名前の都市があります。そしてその、アンカレッジというのはまさにアンカーですね。怒りを下ろす場所という意味があるようです。話を戻したいと思います。私たちが持っている希望は、私たちにとって、私たちの魂にとって信頼できる安定した怒りのようなものなので、私たちは押し流されてしまうことはないわけですね。この2章の、ヘブル書2章の一節を見ますと、押し流されないようにしなければなりませんという著者からのこの命令があります。おそらく押し流されてしまっていたという現実があったからこそ、 ヘブル書2章1節で押し流されないようにしなければなりませんというふうに書かれているわけです。私たちにとって信頼できる安定した怒りである希望は、海底ではなく、海の底ではなく、幕の内側、つまりこの至聖所である神様の御臨在の場所です。この手紙の読者は、ヘブル人クリスチャンですから、この幕の内側と聞けば、それが何を意味するかすぐよく分かったことだろうと思います。そして私たちにとって幕の内側とは、究極的には、この天の至聖所である天の御国、あるいは天の故郷であります。そしてイエス様は私たちの先駆けとして、先駆者として、神様の御臨在であられる天に行き、永遠にメルキゼデクと同じ大祭司となられたということ。イエス様がまさに私たちの先駆けであります。先駆けとなられました。先駆けということは、この後に続く人たちがいるということを前提とした言葉ですね。先駆けというのは、その後に続く人たちがいるということ。イエス様は私たちの先駆けとして天に入られたということは、イエス様をまさに救い主として信じる私たちも、神様の御臨在がある天に入ることができることを教えています。イエス様が十字架で受けた苦難と、流された血潮によって、この聖女と非聖女を仕切る垂れ幕が裂かれました。この後ヘブル書にも書かれています。何度か触れてきました。誠の大祭司なるイエス・キリストについて、この後、メルキゼデクのことについては、この後7章に詳しく書かれています。最後にあります。信仰の停滞や、あるいはこの後退の危険にさらされていたヘブル人クリスチャンたちに対して、この手紙の著者は、これまで励ましや、この忠告、ある意味でこの命令をしてきました。書いてきました。この後も読んでいきますと、そのことの繰り返しです。しかし、どんなに世の中が変わったとしても、また時代が変わり、人の心が変わったとしても、神様の変わることのない約束の御言葉、聖書の御言葉を私たちは信じて共に歩ませていただきたいと願います。神様のご支配のうちに、守られて、聖霊の満たしと、聖霊の導き、そして聖霊によって歩むということ。イエス・キリストが私たちの先駆けとして、すでに至聖所、幕の内側、まさに天の御国、天の国王へと入られ、大祭司として今も私たちのために取りなしに乗っていってくださるという事実は、私たちにとって大きな慰め、また励ましだと思います。昨日も今日も、とこしえに変わることがない、生きておられるイエス様、このお方に信頼し、従っていく歩み、そして、やがての天の御国が約束されているという、この約束のうちに、そして確信を与えられて、この信仰生活を、信仰障害を引き続き全うさせていただきたいと思います。特にこのヘブル書というのは、旧約聖書のこの、背景を持ったヘブル人クリスチャンたちに対する手紙でありますので、私たちがこのヘブル書を読むときに、わからないこともたくさんあるかもしれません。特に旧約聖書のこの出来事、あるいは背景を知った上で、このヘブル書を読むときにさらに理解が深まるということは変わることがありません。特にこの後、ヘブル書7章を読んでいきますと、メルキゼデクのことが書かれていますし、また創世記との関わりの中で理解を私たちは深めていきたいと思いますが、私たちの信仰生活はそのような様々な荒波に揉まれることがあります。信仰の戦いを絶えず戦うわけですが、まさに私たちが持っている希望は安全に確かな魂の怒りのようなものであるとともに、イエス様ご自身が怒りのような存在として また堅固な岩、岩をなるお方、そのお方を信頼して、共に新しい習慣を歩ませていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。こうして、今日もこうしてあなたによって、命与えられ生かされて、礼拝の民として一つところに集められて、あなたを礼拝することができまして、ありがとうございます。賛美も、祈りも、神様、あなたの恵みに対する応答としての現れであります。日々、あなたの恵みによって生かされているということ、そしてあなたの御言葉が私たちを生かしてくださるということ、御言葉に従うこと、服従することのできない弱さを覚えますけれども、しかしそれでも神様の憐れみと恵みが絶えず注がれていることを覚えてありがとうございます。当時の人たちの、この読者の方々の背景を読みながら、理解しながらこの歌詞を読んでおりますが、なお私たちに信仰の確信と、またやがて天の御国に帰る、天の故郷に帰ることができるという、その確かな約束を握りしめながら、この与えられた地上の生涯を引き続き全うしていくことができますように、神様導いてください。11月も間もなく終わろうとしています。これから12月に入っていき、クリスマスの諸行事を迎えていく中にあって、主の救い主のご降誕を深く思い巡らし、神様に感謝を捧げるとともに、私たちの日々の生活も命も主のご支配の中にあるということ、そして私たちを憐れみによって生かし続けてくださることを信じてありがとうございます。弱さの中にある方々に主の御力が表されますように。この後のグループタイムも追い出ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。